それでは今日の御言葉でありますが、マタイの福音書の12節から16節まで。それではご一緒にこの場所を読んで、マタイの福音書の21章の12節から16節の意味です。ご一緒に、はい。
それからイエスは宮に入って、宮の中で出迎えする者たちを今追い出し、両替人の代や肩を踏む場所の腰掛けを倒された。そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と言われると心得てやる。それなのに、あなた方はそれを強盗の巣にしている。また部屋の中で思うようにあがしないだろうの状況なので、イエスは彼らを見なされた。ところが、最初の立法学者たちは、イエスの中では驚くべきいろいろなことを見、また部屋の中で子供たちが誰のことに挟まっていて、宣言のみで腹を立てた。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言っているのか、お聞きですが、イエスは言われた。聞いています。あなたは他のことをしている人たちも今神を用意されたと思うのをあなたはありもなかったのですか。
今日の御言葉の話はイエス様がエルサレムの神殿を宮の神殿というのになかったそのような出来事の場所であります。宮の中で、神殿の中で売り買いをしていた人々を皆追い出し、場外に台を作り返し、あと子供たちの腰掛けをみんな作り返して、神の、祈りの家は、神様の神殿は祈りの家と呼ばれるはずではないかとこれに教えました。でこの当時のエルサレムの神殿というのはダビデが準備をし、ソロモンが建てたそのような旧約の神殿でありました。そのソロモンの神殿の中にはですね、ソロモンの神殿を宮清めなさったということでありますから、これは旧約時代の出来事でありまして、新約時代の私たちにはあんまり関係ないかのように思うんですね。ところが聖書を見ますときに、新約聖書の教会というのは、これは神の神殿だと至るところにそれが書いてあります。例えば第一コリントの3章の16節から17節を見ますと、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。この御言葉はですね、私たちイエス・キリストを信じた私たちの内側に神の御霊が宿り、私たち自身が神様の前にこの良い準備された神殿のようなものだというお言葉であります。それ以外にもですね、キリスト教会は神殿である神の建物であるとか、聖霊の宮殿であるとか、そういうような内容の御言葉がたくさん書いてあるんです。ですから旧約時代のソロモンの神殿を宮清めなさったイエス様は、今日も私たち自身を神殿として宮清めなさるし、また教会を神殿清めといいますか、宮清めをなさる、そのような形を今もしていらっしゃるんですね。ですからここに書いてある内容はですね、旧約だけの時代だけのその出来事ではありません。私たち新約の中に生きる、新約時代に生きる、神様の信じる私たちの神殿の中にも、神様はイエス・キリストは、神殿清めをなさる、教会清めをなさると、このようにですね、私たちを気をつけなければならないことであります。イエス様がなさいましたことは3点ありまして、第1番目は、神様の宮は祈りの家でなければならない。教会が祈りの家であり、私たち神殿にある人間はいつも祈りを耐えてはいけないということであります。でここに書いてあります、加藤や両替人たちの商売しているそのところというのは、幼児の庭に幼児の庭と呼ばれるところであります。イエス様を信じている、依頼人たちがですね、男性が施政所の隣り合ってなっている聖所にはですね、祭たちがそこで礼拝を捧げます。でその外側にですね、庭がありまして、そこには ユダヤ人たちの男性が礼拝をさせているわけです。でそれを取り囲むようにですね、その外側にですね、女性たちが礼拝するわけです。そしてその神殿がこの人たちでいっぱいに覆われまして、神殿の外側に要人たちが、イエス・キリストを信じた外国人たちがそこで礼拝を捧げることができる唯一の庭があったんですね。でその神殿の、まあ、実際の神殿の外側にあるこの庭のところで、このいろんな人たちがですね、売買をしていたということなんですね。ところがその売買は何かと言いますと、鳩や、まあ、捧げ物を売っている人と、それから遠くから離れて、エルサレムから離れている、神殿から離れて生活をしている人たち、遺産したですね、遺産人たちがですね、年に1回神殿を礼拝するためにやってきます。ですから、遠方から来ますので、生贄が必要です。まあ、生贄というのは、神様に捧げる生贄というのは、傷も染みもないところの、ウイゴでなければなりません。ですから、遠くから作業するときにですね、そういうのは傷のない、この生贄であるかどうかを吟味しながらとか連れてくることはなかなか難しいので、その、異邦人の庭にある売り買いをしている人たちから、生贄の動物たちを買う、鳩を買うことが習慣になっていたんですね。それから、モーセが命じてですね、神殿礼拝をするときに神殿礼というのを払わなければならない。男性一人が多分ハンシテルを払うはずであったと思うんですね。ですから遠くから旅をしているので、シュケルを持っていない、税金を払うことはできないので、両替しなければなりません。ですから、神殿の外側にある用人の庭と呼ばれるそのところで商売しているそういう人たちから、両替所からお金をですね、両替しなければ、神殿税を買い求めなければならなかったんですね。ですから、聖書の中では、それぞれのことは、この2つのことは、これは容認されておったんですね。例えば、新命記の14章の24節から26節を見たときに、もし道のりがあまりに遠く持っていくことができないのなら、もしあなたの神主が皆を置くために選ぶところが遠く離れているなら、あなたの神主があなたを祝福される場合、あなたはそれを金に変え、その金を手に結びつけ、あなたの神主の選ぶ場所に行きなさい。で、あなたはそこでその金を、金を全てのあなたの望むもの、もし羊、ぶどう酒、強い酒、また何であれ、あなたの狙うものに変えなさい。あなたの神、主の前で食べ、あなたの神と共に喜びなさい。これは神様 の 命令なんですね。ですから、神殿に礼拝をするときに、あまりにも神殿礼拝する場所が、神殿が遠ければ、そのお金を持ってですね、物をお金に換金し、お金を持って、またその場所に行ったら、いるものを買いなさいとおっしゃいました。ですから、彼らは当然お金を持ってですね、そして神殿の用人の庭で商売している人たちから、それが必要なものを買い求める、これは神様が許したことなんですね。そしてさらに、出エジプトの30章の中にありますと、モーセが、主はモーセにすべて教えられた、あなた方がイスラエルの登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり、各人は自分自身の賄い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録によって彼らに災いが行わないためである。登録をされる者は皆聖書のシュケルと半シュケルを払わなければならない。というふうに1シュケルは20ゼラルであって、おのおの半シュケルを主への奉納物とする。まあ、この意味でですね、20歳以上それ以上のもので登録される者は皆半シュケルを税金関係は払わなければ税金として払わなければならない。ですから、そういうシケルを持っていらっしゃるような方は、神殿の違法の神の、違法の庭のところで、それをですね、さらに了解しなければならなかったんですね。これは、モーセが聖書の中に神様の御心として申し送ったことであり、先ほどのこの新命令の内容もですね、神様が私たちに申し送られた聖書の箇所なんですね。 ですから、このようにしてですね、神様が、そう設けられたそのような両替人の腰掛けや、この鳩を生むたちの代をひっくり出して、ね、神の神殿は祈りの家は祈りの家と呼ばれなければならない。神の神殿は祈りの家と呼ばれなければならない。神殿の外側にある異邦人たちの庭でイエス様はそうおっしゃったんですね。それは何かと言いますと、イエス様は、神様の宮に神殿礼拝を捧げに来ている人たちが、たとえ必要であって両替をし、殺処分が必要で両替しなこの会に関連しなければならなかったとしても、なんて言いますか、ですね、神様に、出会いに来てるんだけども、そういう人たちを、食い物にして商売している商売人と、そしてその商売を許している宰相、律法学者たちに対する怒りを持ってですね、神殿から彼らを追い出されたということなんですね。私たちはいつもですね、教会に来ます、教会に来たら、今日は敬老の日だから食事が出てくるという楽しみがありますし、そしてバザーをしているところもありますし、そしてまた兄弟様の交わりが楽しいと思って礼拝にいらっしゃる人もいらっしゃるし、そしてまた礼拝を出なければならないという使命感といいますか義務感を持って礼拝をしているかもしれません。でも神様は外側のその姿形なく私たちの心などをじっくり見られて、真摯な気持ちで神様に出会おうとしている、そして聖なる心を持って礼拝を捧げようとしている、また神様に思いを取り除いていただきたいという切実な思いを持ってきている、そういう心を持って礼拝の場所に来なければならないんだと、そして祈りの家はそういうものが集わなければならないんだと、このことを聖霊様を教えたくて宮城にはなかったんですね。ですから私たちも神様は私たちに対して霊と誠を持った礼拝者を探していらっしゃると書いてあります。本当に心から神様をお喜びする褒めたたえる人たちがこの祈りの家に集まるべきであると、神様は私たちに状況していらっしゃる。これが第一番目の出来事です。第二番目の出来事というのは14節を見ます。21章の14節を見ますときにポンポンと飛んじゃいます。21章の14節には、また宮の中で盲人や足苗が身元に来たのでイエスは体を癒されたということです。要するに祈りの家の中で、祈りの家はこういう盲人や足の不自由な人たちがそこで幸いを得るような、癒しを受けるのが幸いなことですね。罪人が本当に罪許されて人生の苦しみから解放されて、良い技がなされる心でなければならない、そういうことをイエス様は私たちにおっしゃっているんですね。でここに出てくるのは盲人や足の不自由な方というのは、ソロモンの神殿には基本的には入れなかったんですね。神様は、祝福された人たち、神様によって祝福されたと思われる人たちを、この擁護して受け入れてくださる。ところが例えば盲人とか足が不自由だとか、いろんな体に損傷があるとか問題があるとかいう人たちというのは、精神的にも問題がある人というのもそうですけども、これは神様の律法の中に規則正しい生活をしていないから、呪いもしてそういうふうな状況ができたんだ。つまり神様から完全に疎外されたものなんだという認識が人々の心にあったんですね。だから神殿には神様の立法を守り、そして礼拝を捧げている人、清く正しく人生を歩んでいる真面目な人だけが、神様に選ばれた人たちが神殿に入るべきであり、それ以外の人たちは神様からですね、疎外されているんだ。で問題を持っている人たちというのは神様の祝福の中にいない人なんだ、神が良しとされない方なんだということを思わされて、それは全部阻害されていたんですね。でそれが旧約の神殿の礼拝の中に、神殿の中に規則としてあったんですね。第二サムエルというのは5章の8節と、その日ダビデは 誰でもエルサ人を打とうとする者は水汲みの地下室を抜けてダビデが憎む足の不自由な人と目の不自由な人を打てと言った。このため、目の不自由な方と足の不自由な方は宮に入ってはならないと言われている。そういうこういう戒めがずっと旧約の時代にありました。ですから、ソロモンの建てた神殿、エルサレムにある神殿には、こういう方々は入れないんだと、これは呪われたというか、神様が呪っているものだというふうに認識されて入ることができなかったんですね。それからもう一箇所ですね、第二サムエルの今度5章の話です。レビの20章の14節。アロンについて言え、あなたの代々の子孫のうち、誰でも身に欠陥のある者は神のパンを捧げるために近づいてはならない。誰でも身に欠陥ある者は近づいてはならない。盲人、足の不自由な方、あるいは手足が、この欠損している人や、長すぎている人たちや、あるいは足や手の、この骨折されている人とか、まあ、こういうふうに言われていたんですね。ですから、神の神殿に近づくことはできないんだ。その汚れが立法によって汚れが清められて旧意と宣告された人だけが神の神殿、祈りの神殿、祈りの家に、入ることは、入ることそういう人しか入ることはできないんだと言われてたんですね。ですから礼拝することも神様の前に香を出すことも祭壇を築くことも要するに願い事をすることも神様から祝福を受けることも全部それらのその祝福から全部彼らは阻害されていたんですね。でもイエス様がその立法の真意を持ってこの地上に福音を持ってこられました。神様は決してそういう人たちを阻害するのではなく、そういう方々が癒され、そして人生を見つけ出して、新しい人生を歩むことを神は願っていらっしゃり、人々が倒れるのなく立ち上がって歩むことを神様は願っていらっしゃるので、その立法の真意をしっかりとイエス様は人々に福音という形で語られてたんですね。その中で、神殿の中でですね、足の内の方やいろんな問題を持っている人たちが次から次とイエス様の手によって癒されていたんですね。でもその4つを見た時に立法を社会している人たちはですね、昔から言い伝えでですね、こういう人たちは入ることはできないんだ、そのいろんな原因があるかもしれないけど、その原因は最終的にはその人が罪を持っているからなんだ、罪人は神の御前に出ることはできない、そして罪人は神殿の中に祭壇を築くことができないんだというふうにそういう人たちを問われていたんですね。でもイエス様はそうじゃないんだ、神様の立法は人々が癒され幸いを得るために神殿というのは開かれなければならないんだとこれにおっしゃったんですね。ですから私たちもですね、神殿である私たちも私たちが集う教会のこの神殿の中にも多くのどのような人でも招き入れて神様がその人に働いてくださる様を期待し、そしてそのように祈り、そのように私たちはこの指導していかなければならないです。ですから、どんな状況の人でも神様は受け入れてくださいます。それが神の信念だと、このようにですね、言っていらっしゃるんですね。第3番目の問題はですね、15節を、その前にですね、ミカの読書の6節から8節をお読みしたいと思います。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き方の前に秘訣を、全生の生贄に一切の行使をもって見舞いに進むべきだろうか。主は一切のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長寿を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに仰せられた人は何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、ひれ下ってあなたの神と共に歩むことではないか。前半の中にありますように、ね、どんな捧げ物も神は喜ばれない。捧げたからといって、捧げたといってそれを神様は喜ばない。捧げたその人が新しく生まれ変わり、その人が神様と共に正しく、清く生きることを神様は願っていらっしゃる。
アメン。
ですから、教会に、いろんな人たちが来ます。神様の目から見たら、神様の目から見たすべては私たちも含めて罪人であると思うんですね。悪人の頭のような罪人の頭のような者たちがみんな教会に来て、新しく神様の子供として清い者として生まれ変わる。それを神様願っていらっしゃいます。私たちも清められたものとし、また許されたものとし、ありとあらゆる人々をですね、招き、そして招待し、そしてその方々が本当に神様によって生まれ変わることを私たちは願い、受け入れていかなければならないと思うんです。まあ、この間、昨日もですね、昨日だったかな、金曜日に少し話をしたんですけども、こういう出来事が今週ありました。香川の深山福祉センターというところで、一つの場所を、まあ、プレアコーナーというんですけど、その場所を香川市から委託されて運用しているんですね。で、それは14の事業所、6法人が集まってですね、その中のまたさらに5、6施設がそれを運営して、毎日ですね、朝10時から夕方の4時まで、10時から4時までね、これを管理して、扉開けて、で、そこを管理して、市民の方や障害者の方が自由にそこで観覧できるように場所を開いております。で、そこでまたサービスとしてお金を取りますけども、クッキーとかコーヒーとか飲み物を、飲料水を提供しているんですね。で、まあ、そういうようにしておりましたときに、それは毎日毎日いろんな方が、施設の人が来ます。施設の支援者も来るけども、ほとんどの場合は障害者の方がそこで管理をするんです。で、水曜日の日にある水曜日の担当者から私の方に電話がありました。で、プレーコーナーで一人の方が、男性の方が、もう4時で終わるからもう帰ってくださいと言うんだけど、もう勝手に帰ってええよ、僕はここにおるからねって言うんですよ。で、まあ、門町の、職員の人もいるし、刑事の人も出てきて、近所の人もみんな集まって、そしてその男性に説得するけども、もう全然そんな話を聞かなくて、もう、手のとも動かない人がいらっしゃったんですね。で、そういう人がいるので、私の方に電話がありまして、どうしましょうか、どういうふうにして、この人、どうしたらいいですかとおっしゃったので、あ、わかりました。もう4時超えているので、あなたは私と家代わりで変わったらいいし、私そこに行って、対処しますからということで、車で向かいました。まず、センターに着く前にまた電話がありまして、まあ、今帰りました。やっと4時20分頃でしたけども、やっと帰ったので、もう来ていただく人がありません。あ、そうですか。じゃあ帰ってくださいということで電話を聞いて、そのまま私はセンターに行って、で、どんな状況か、お詫びを、まあ、誰かに警備の人にもご足労かけましたということで、このお礼を申し上げようかなと思っていたら、トイレに今います、その男性は。じゃあトイレから出るまで待って、ちょっとその顔だけ見とき、まず確認します。15分ほどトイレに入ってですね、出てられたら紙袋を持った、普通 の70歳ぐらいの、普通のズボンとワイシャツを着た男性なんですね。特に何か特別に変わったこともないので、ホームレスの方ではないかなと、ないではない、ではないということが分かります。まあ、帰っていかれました。その70歳ぐらいのおじさんですね。おじさんですね。で、まあ、それで一件落着、その日は落着。水曜日の一人での出来事は終わりました。次の木曜日、また仕事ずーっとしまして、またですね、1時頃であるから目の前に、昨日の方が今日いらっしゃいまして、今日はクッキーを勝手に3袋食べたけども、その代金を払おうとしないんですけども、どうしましょうかという電話がありました。まあ、これ違う事業所のね、障害者の方から電話をいただいて、わかりました、そう行きますと言って行ったら、その男性がまたそこに座って、で、クッキーを食べていた状況、3袋をね。で、座りましたですね、いろいろ話しました。で、話をしたら、もう抜けたら、あなたは誰だと言われて、ここの責任者です。あなた責任者である証拠があるのかと言われて、いや、そんな証拠ないけども、あなた食べたものはやっぱり鼻が開きませんよ。いや、自分は論文を書いててね、医師論文を書いてるから、まあ、医者だったらみたいですね。どうも本人のことを聞くと。 で、それで、どんどんがいたお金が入るんだから、300円ぐらいのお金なんかね、すぐ払えるんだって、いや、今払ってほしいんです。今300円払ってくださいと。でも、もう、その、話を剥がして、こだあれこだ言うて、もうそのようにして15分ぐらいですね、押し問答をついて、これ、ラジオ開かないし、で、まあ、他のところね、いてる人たちの名前があるので、また、変に揉めて、遺構を残してはいけないし、まあ、すぐ警察も、ほな、100当番しますけど、いいですか、まあ、誰でも呼んでくれということで、呼びまして、ほな、警官に来てですね、それから、もういろいろ話を、30分、1時間弱ほど話をして、結局、お金がないんですね。手元にお金がないんですね。免許証があるんですね。住所が変わって、家があるんですね。そして名刺も古い名刺、東京の店を持っていて、そこに手書きで自分の住所を書き込んだ名刺があるんですね。名前はその本名ですね。で、貯金通帳があるんですね。貯金通帳があるから、そのお客さんがその貯金通帳とその本人を連れて、ATM に行って帰ってきたところを聞くと、お金があります。してもありません、この人は。で、それで今度はその親戚のところに電話したけども、親戚もそんなの知りません。持っててください。もうかかりたくないから、もうその人はいいです。という返事。ほな、家に行きましょう。家に行ったら300円あるやろうということで、結構みんな頭の手を振ってきました。30分の人が帰ってきたら、家にもお金がなかったんです。家はちゃんとあったんですよ。マンションにあるんですね。家の中にお金もないし、本人のお金もないし、本人が、何しますか、払うにもお金がない。どうしましょうか。で、まあ、一応ね、お金を払う意思を表明してくれて、借用書をちゃんと書いて、住所もちゃんと書いてね、名前も書いて、約束してくれたら、それいただいたことによって、一件だけ着任しますから、もうこれでいいです。と言って、私はそれをいただいて、その人と話をして、その人たちはみんな書いて、一件だけ着任したんですね。で、そこで、その日の担当の人にですね、今日は300円少ないけど、売り上げの中にね、この借用書300円だから、これ300円が現金を持って、そこを入れといて、で、金曜日の担当の人がそれ見たら、まあ、それ理解するだろうから、そこ入れとったらいただいて、私はまた上に、駐車場の時に上に降りて、で、それで、入れてきた、だから下にずっと見て、1回通して、地下1階の車に乗って、帰るつもりで、エレベーターに乗って行ったんですね。で、どうもですね、私としては、真尺に合わないというか、どうも、ね、心の方にね、強い思いが来るんですね。なんかもうむしゃくしゃするんですね。その時に、私としては、立場的には、その人を罪に定めなければならないんです。その時に、周りの人もそうだし、周りの人も何もいなければ、3ヶ月ぐらいもういいよ言うで、いいんですけども、そういう関係の人がたくさんいてて、役所の人もいてて、警備の人も会場にいてて、どこの健康のですね、社長の人もですね、ここに何を言わしていて、で、その人の手前があるし、そこでその人を許すことはできない。300円を払わなければならないという、その、すぐに従って300円を領収しなければならないし、300円払わなければ、300円の借用証書をつけて、その人を罪に定めなければならないんですね。で、そうしなければ、その人の周りの人たちの立場として、私としては責任は果たせないし、そうしなければ、明日からまた同じことが起こるかもしれないし、ここで区切りを打たなければならない。それで300円がないので、300円の借用証書で、それを区切りを打たなければならない。ですから、上に行って300円ぐらいのことになって、こんなことでややこしいことになったと思いながら、また帰ってきて、そういう立場が仕方ないんだって、エレベーターを見て、行くときにですね、誰かがこの300円を立て替えたらいいんやと。あ、300円は立て替えた。自分としては、300円は立て替えたい気持ちがあるけど、周りの人たちを見ると、人たちの目から罪に定めなければならない。罪に定めなければならないけども、それが罪に定められたということで、一件脱却したときに、その負債はその人に残っている、その負債を取り除いてあげたら、誰かが負債を取り除けたらいいんだ。で、その時に、ふっと思ったことは、あ、私がその300円、ポケットのやつを300円出して入れたら、その証書をもらって、私が掴んだら、その人は罪に定められないことになる。その人は知らないけどね、その時点では。定められないことがあるんだ。あ、そうなんだ。 それで300円払ってこれパッと払って借用証書をもらって自分のポケットに入れたら、スーッとしてですね、思い出したことは、ああそうなんだ、神様は私たちに対して律法によって罪に定めなければならないというものすごい愛なのに苦しみを持ちながら定めたんですね。そして定めたけども、どうにかしてその罪を、律法は罪に定めて律法は全うはしたんだけども、罪はその人に残ってその人の重荷となりましたね。でもその重荷を取り除くために、神ご自身が御子イエスに伴ってこの罪を取り除いて、その十字架で借用書を取ってくださって、その人は解放されたんですね。なんそうなんだ、神様の気持ちと同じような気持ちに自分はなっているのに、ものすごい苦しい状態になりましたね。罪に定めたくないけども、定めなければならない自分の立場があって、そしてその罪を定めた結果として、全てが一件一件落着した後に、自分は背後から蹴りで、その300円の証書を取り上げて、そしてその人の罪をですね、全部あがったんですね。つまり私たちは神様に立法によって罪に定められたが、定められた後に、罪人とされた後に、イエス・キリストによって罪を取り除いてあがなって、誰かが身代わりであがなって取り除いてください。それが分かったときにですね、本当にどうなんだ、神様がこんな苦しい立場にあったんだな、まあ、金額は300円でしたけどね、罪に定めたくないのに定めなければならないし、そしてその苦しみというのは大きな、絶大なら大きなことだったんだ。そして同時にその罪を取り除いていただいた私たちは、こんな素晴らしい恵みの中に私は入れられたんだということを感謝して、理解してですね、そして家に着くことができたんですね。で、事務所に帰りますと、その天罰をですね、家内に話しますと、こう一言ポンとね、でもその人は罪が許されたこと知りませんよね。で、その時に事実を考えて、確かに罪に定める、罪が許されたことを知らない、これいや、こうその時に思ったことは、つまり私たちは知っているものです、ね、そして誰かによって私たちはそう知らされている、もう見せる前の十字架によって罪許されているよ、罪ないよ、罪は神様を許したんだよということを知らされて私たちは知っている。でも多くの人はまだ福音が伝わっていない人は知らないんです。つまり知っているものが、罪許されたよ、2000年前で罪が完全に贖われたということを伝えなければならない宣教のこの気持ちはそこにあるんだ。で、もう罪許されたことを知っている私たちが、罪許されたことを知らない人々に福音を語るという、伝道するということが、ここに私たちの伝道宣教のですね、根本的な原動力があるんだということが分かる。で、まあ、その男性に関してですね、個人的なことですけれども、今度はですね、何て言いますか、兄弟からも縁切りされて、もう仕方も知りません、警察が出ましても知りませんということがあるんですよね。もう何回も何回もそんなことを繰り返してるから、また私は親戚として、もうその人はどうなっても知りません、300件であればどうであるか知ってください。全部切り離されたのを要するに見捨てられている。そして本人は多分英書を読んでたからね、英語の書物を装備して読んでたから、まあ分かるのか分からないのかよく分かりませんし、筒がありましたと、僕も医者としての解答する医者としての証書を持っているみたいな感じで、それ嘘かもしれませんけども、偽物かもしれませんけども、それがあるみたいですし、で、この中にいろんなものを持っているし、で、その時に思ったのは、全てのものに、全ての人々からもう完全に見捨てられた存在で、お金も一銭もない存在で、どんな生活をしているのかよくわからないで、どんな生活をしているのか、で、紙袋を持っているし、身なりはきれいな格好をしているし、匂いもしているし、ちゃんとした生活をしているんだけども、でも話しかけても、その自分の過去の名誉感、自分の名誉か地位かしらそこに固執して、私はこんな医者だったとかね、 ね、医者だと、医者だということをもう主張してですね、自分はどんだけの素晴らしい健康を書くか知らないだろうというふうに補修してですね、一生懸命話をして、そっちの話を全然聞こえないんですね。ですから、非常にその姿を見ての哀れな感じですね、もう全てのものに見せられて、自分の過去の栄光に寄りすがるしかない、その様を見たときに非常に痛みを感じたわけです。その時に、すぐにやってきたのは、冒頭の妻のお父さんの気持ちになりましたね。とうとう離れていた人が、行き詰まって、もう気づかなきゃになってやってきたときに、神のもとに帰ってきた、死のもとに帰ってきたときに、もう実は走り寄っていただいて、後その持っていた全ての時を復活させてください。あ、こういうような切なる気持ちを持って神様は私たちに接して いてくださるんだなということを感じることができるんですね。じゃあ幸いなことに証書の中に、借用書店の全部名前とか住所とか電話番号とか全部電話番号通ってるみたいですね。固定電話があるみたいですね。全部あるのでまた最後ですね訪問することができると。今日はですね敬老の日ですのでフォローできないので、ちょっと今日はまた恋愛にすぐ振るってことが非常に難しいなということで、ちょっといけてないんですけども、そういうような経験です。ですから、私たちは、どんなところから切り出されて、どんな素晴らしい祝福の中にいて、平安の中にいるかということを、本当に私たちは自覚しなければならないと思います。何があるとか何がないとか、私たちはいろんなことで、いろいろなことで苦しんだり葛藤するけれども、ね、私たちは最低限だけの唯一の素晴らしい祝福を神様からいただいているんですね。永遠の命をいただいているし、努力すれば神様が味方をして私たちの努力に豊かな収穫を与えてくださるという可能性を私たちにプレゼントとして与えてくださっているんですね。それも、ね、悪なる思いじゃない、善なる動機によってものを進めるときに、必ず善なる神様は祝福を持ってその老婦に報いてくださるという祝福を確固たる約束をいただいて生活をしているんです。この大きな恵みをいただいている私たちが多くのまだまだ知らない人たちに福音を伝えるということと、そして病んでいる人たちの気持ちになって同じスタンスになって話をする、良い場をするということは、私たちは常々教会の中で私たちもしなければならないことだろうなと、このように今は思っておるんですね。でここにあるように神様と共に減り下って歩むことを、そしてそれを通して人々に恵みを与えることを、人々を愛し受け入れることを、私たちは教会で私たちクリスチャンはモットーとしなければならないと思うんですね。次の御言葉が第一テモテの3章です、ね、私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは言って神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また具材です。私たちは教会でどういうような生活をすべきであるか、私たちはしっかりと踏まえなければならないと思うんですね。立法に生きるのではなく、立法に従って礼拝をするのでなく、立法に従って私たちは人を裁いたり愛するのでなく、神様は全信頼を持って愛の立法を持ってどんな人でも受け入れなさいと私たちに命じていらっしゃるんです。イエス様はっきりおっしゃいました。私は新しい町をあなたに、あなた方に与える。それは立法の愛ではなく、立法的な愛ではなく、神の愛によって私たちは生きるようにと新しい町をいただいているんです。教会は人々を愛するものでなければなりません。どんな人の立場でも擁護する立場を取らなければならない。これが神様の大事な、イエス様の大事なの教えだと思います。第3番目、15節と16節を見るときに、ところが祭司長、立法学者たちは、イエスのなさった驚くべきいろいろなことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホザナと言って叫んでるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った。あなたはお聞きですか？イエスは言った。聞いています。あなたは幼子と忍び子たちの口に賛美を用意されたことあるのをあなた方呼ばなかったのですか？つまり、イエスを、 が見えました。はい、幼子と忍びたちの口によって神様を褒めたたえる賛美が教会では捧げられていた。そしてその内容は、イエス様は私たちのメシアだということ、神に扱わされた神の子であり、私たちを救う唯一の救世主であるということを彼らは褒めたたえていたんですね。でも立法学者やパリサイ人たちはどうしてもそれを信じることはできませんでした。立法の教えとは違った教えを言っているように彼らは勘違いしました。立法の根源的なことをイエス様を教えていらっしゃるにもかかわらず、立法の表面的なところを捉えてイエス様はメシアでないと彼らは理解しませんでした。ですから幼子たちや罪人たちはみんなその立法の根底にある神の恵みに愛に預かることができ喜んだんですけども、立法学者、パリサイ人たちはそれを理解することはできなかったんですね。ですから彼らはイエス様をメシアとして褒めたたえる幼子と忍びを見たときに、ね、彼らはおかしいと、それを間違っているというふうに彼らは考えていますね。幼子やその忍びたちが神を褒めたたえることは必ずことだというふうに、これに彼らは考えたわけです。でも、教会ではイエス様をメシアとして大胆に述べされなければならないと思います、ね。私たちのこの世界において、私たちを救える側はイエス以外に与えられていないと聖書に書いてあるんです。ですから、イエス様の名を誇る者は、イエス様は命をかけて私たちを弁護し、守り、生き入れてくださいます。マラキ書の詩篇の8章の2節に、これを決めるんです。マラキの1章に10節。あなた方の一にせよ、あなた方が私の祭壇に糸と何に火を転ずることがないように、戸を閉じる者は誰かいないのかと言われている。つまり礼拝を軽々しい気持ちで、それはそれでいいんですけど、喜びを持って礼拝を捧げられないということですね。でも軽々しい神様を、軽々しい気持ちを持って神を捉えてはいけないということです、ね。私たちのイエスキリストは全能なる天地万物の神様でいらっしゃいます。私たちは神の御手の中にあって作り変えられた、作り造形されたもの、偽造物。神様は 人としてこの地上に来て私たちと親しく交わりをしてくださいます。でも、この神様を軽んじてはいけない。同時に、神の愛する教会をこれは軽んじてはいけない。また、その働きをする皆さんですね、兄弟姉妹は、一人一人の人格を軽んじてはいけない。これはですね、私たちは肝に銘じなければならない。最後に、イザヤ書の56章の6章7。また、主に従って、主に仕え、主の名を拝して、その主文となった外国人が皆、安息日を守って、これを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は、私の祭壇の上で受け入れられる。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれる。神様を愛し、神様の戒めに、従っていく熱心さがあるものは、祈りの家で、神様によって喜び、楽しみを与えられる。不熱心であるあれば、神様も少し不熱心にした私たちにフォローすることはできない。でも熱心に従うなら、神は熱心に私たちを喜び、楽しませてくださると言っていらっしゃいます。それは同時に神様でありし、教会であると思うんですね。教会の中にいらっしゃる、教会を指して、あなたが言う場合は、教会の真ん中にいらっしゃる主に対して言っていることになるんですね。これは私たちを提示しなければならないと思います。しっかり今日の言葉をいただいて、信仰の意味に励んでいただきます。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい神様を感じて、あなたが私たちと共に今日も共に生きてくださっていることを感謝します。私たちの言葉に耳を傾け、また私たちのここの思いに主は悟りを入れて、 私たちの真のいつも見定めていらっしゃることを本当に感謝いたします。どうぞいつも、真摯な気持ち、真実と真心を持って主に従う私たちクリスチャンとなりますようにお願いいたします。神の宮は祈りの家で呼ばれなければならないし、良い素晴らしい愛があふれる場所でなければならないし、そしてさらにイエス様を褒めたたえる福音を述べたえる場所でならなければならないと教えてくださり感謝します。主イエスキリストの御名によって祝福しお願いいたします。アーメン。